おはようございます。エピソード290なんだね。290、環境負荷の低い生活ってということで、今朝ちょっとお話ししようかなと思うんですけれども、なんかできるだけそれこそさ、生きていくうちに、生きていく中で、まあ地球の資源も有限で、これだけカカオとか原材料が高騰してて、資材も高騰しててとかっていう中で、なんか生きてる限り地球を汚してたりとかするよなっていうのはみんな自覚してると思うんだけど、どう日常でどれだけそれに対して行動できてるかっていうかさ、生きてるだけで環境負荷かかってるわけですよね、人としてね。水は使うしさ、電気は使うしさとかいろいろね、ね、思っております。人間様がどれだけ偉いのかと。いや、ほんとそうだと思うんだよ。で、なんか我が家で言うと、なんだろう、それこそ結婚する前とか、夫と出会った当初は、なんか私たちって結構そうやってエコビレッジだったりとか、その地球に負荷をかけない生き方を模索してる人たちとの交流がすごい多かったんだよね。で、なんかエコビレッジで言うとスウェーデンとか、あっちの方の国の人たちがすごい進んでて、で、日本だとその富士宮だったりとか、まあその日本でもそういうエコビレッジ的な役割っていうか、ことをしようとかっていう生活をみんなで共同生活して、なんか結局核家族じゃないけど、少ないパイで生きてると、まあその一人あたり、一人暮らしとか、一人暮らしでも一個洗濯機を使ったりとかさ、なんか全部その最初ミニマムに生活するとかって言っても、いろいろ物を揃えたりとかしていくと、それぞれにかかるじゃないね。だからできるだけ共同生活だったりとか、お金のかからない資本主義的な生き方じゃない生き方って、どういう生き方があるんだろうとか、でそうすると究極系みたいなものは、それこそ物を持たない、お金のいらない世界みたいな世界になっていくんだけど、まあそういうのもさ、実際実践していくことが国内でもできんのかなとかさ、私はなんかカナダに行った時とかも結構そういう考えが、日本から出る前はそこまで知らなかったんだけど、でもカナダにワーホリで行った時に知り合った人たちは結構そういう人たちもいて、でそれこそ私が当時付き合ってた彼とか、トイレの水も流さないっていう人だったんだよね。普通の水洗トイレがあるんだけど、なんだろう、台じゃないと流さないみたいな。そう、だから水がさ、1回流れる量結構あるじゃん。だからもうそこは流さないとかっていうのとかが彼の中の常識だったり、彼の一緒に住んでる人たち、シェアメイトとか、何人に住んでたかな、あそこの家アーティストハウスみたいに住んでて、 4,5 人で住んでたんだけど、でもその中でももう共有みたいな感じで、自分たちがキッチンで作ったりとかしたもので、生ゴミとか出るじゃん。生ゴミとかは全部コンポストで、庭にコンポストを作ってみたいな感じ。トイレの水を流してもいいかね。さあ、私はそういう前情報がなくて、そういうのをさ、遭遇したりとかしたから、最初まあまあびっくりしたわけですよ。みたいな、どういうことみたいな。まあまあカルチャーショックが起こったんだけれども、でも今はまああれ、それからさ、もう20年あ、それから20年は経ってないか。だけど、16年とかね。 シェアオーナー食洗機の中に夜まで食器を貯めて1日1回だけ回してた。あ、そうなんだ、そうなんだ。ある家族みんな同じタイミングでトイレしてまとめて流して節約となってた。大小問わず。そうなんだ。あ、テレビでやってたのね、それね。なるほど、なるほど。なるほど。オーストラリアも水不足だから、シャワー5分とか、縛りがあったわって、無理だったけど。いや、だからさ、日本に慣れすぎちゃってると、日本は蛇口をひねると、もう水がもうふんだんにビャーって出るのが当たり前だから、シャワーの水がぬるいとか、シャワーの水があんまり出ないとかな、そういうのに、もうすごい不便さを多分行くとすごく感じると思うんだよね。だから行ってるとそういう不便さを一回でも体験しちゃってると、例えばさ、なんか私のメンターとかも実家が田舎で九州の田舎なんだけど、だからその田舎に行くといろいろ不便だから嫌だったんだけど、今回帰省した時に今まで感じてたような嫌感がなかったっていう話をしてて、でなんでなかったのかっていうと、その自分の中の、不便さに対する筋肉っていうか、不便さに対する寛容さが増したってことだよね。だってさ、インドネシアにいたりとかするとさ、電気とかがなくなったら買わなきゃいけなかったりするわけ。そう。いつも、そういう不便さ、水とかだって、停電だって結構起こるしさ、そういうことを日常で結構体験することによって、日本の田舎の不便さなんて不便さのうちに入らないみたいな感覚にやっぱりなってきたみたいなね。だから耐えられるのがいいとか耐えられないのがどうのとかっていう話をしたいわけではなくて、まあ私はなんかなんだかんだで、そうやってちょっとでも、環境に対して気にしてる生き方をしてる人たちがいるんだなっていうのを、20年ぐらい前から知っていて、で、知ってる中で、じゃあ自分が知ったの後をどうするかっていうのが一番重要だと思うんだよね。そう。どんなことでも。知って、ああそういう世界もあるのねっていうだけにしとくのか、なんていうの、知った後に、なんだっけ、知ってその後体験して、体験したら、その後の世界が変わってきて、なんて言ってたかな、なんか言葉が、そういう言葉使うといいなと思った言葉があったんだよね。なんだっけな、ちょっと待って。そうだよなと思ったの。そうそう、知る、やる、できる、わかる。うん。なんか、結局、大半が最初は知らないことに関しては、知ることがスタートで、知ってやってやるからできるかできないかが分かって、その後に初めて分かる。で、知るイコール分かるっていう風に思っちゃってる人も結構世の中いるなと思っていて、で、ここを知る、やる、できる、分かるっていう風な感じで、当たり前のように思えることをやってない人って、結局人生の時間密度っていうのがすごく低いような気がしている。うん。そう。で、 私の個人的ね。食欲こしゃん、朝ごはん、いや、朝ごはんじゃなくてね、今ね、ゴミの分別とかもしてる。ゴミの分別をしておりました。そうそう。能力開発のプロセス4ステップ、知識を知るだけでは終わらせないためには、以下のプロセスを意識することが推奨されます。知る、知識や情報をインプットする。わかる、自分の言葉で説明できるようになるまで理解を深める。できる、繰り返し練習し行動に起こせるようにする。やる、習慣化、無意識でも成果出せるレベルまで定着させる。おー、まりもちゃんすごい。あ、これと一緒なんだね。ゴミでした。カカオ袋のガサガサかと思う。うんうん。そうなのよ。わかるまで、やっぱり、なんか子供たちとかを見てても、やっぱり、これを結構根気よく大人は、伴走するというか見てあげる必要がめちゃくちゃあるんじゃないかなと思ってて、でさ、今昔より本当にツールが増えたから、分かった、気になっちゃうことが本当に多いと思うんだよね、大人も。うん、だから本当にそれ分かってるっていうところに問いを立てることってめんどくさいけどすごい大事だなって今改めて思ってて、で、我が家はもう今なんか人生やり直しじゃないけど、人間関係構築やり直しじゃないけどさ、なんか今という今という子供たちの時間を最大限に濃度を上げていくために、できる限りのことを何でもプロジェクト化して、家族で取り組もうみたいな、取り組んでいこうみたいな感覚に今なっているわけです。はい、なってて、でその一つとしてね、その一つとしてやっぱ私たちは地球という場所に生まれて、水が豊かにあるという惑星に生まれて、当たり前のように蛇口をひねったらお水が出るっていう感覚にあるんだけれども、まあそれをちゃんとみんなで自覚して行きましょうということで自覚していきましょうということで、夫がねちょっとねコンポストって何回かトライをしたことがあるんだけど、今回はちょっと大きめの木箱を作って、あれちょっとフェイスブックの個人のところとかにも出したんだけど、キエーロって大きな箱の木の箱みたいな箱を作って、そこに生ゴミを分解させるようにいくつか区切りを作って、一日とね置く場所を変えてって、その生ゴミの上に土をかぶせることによって発酵させて生ゴミを成分分解させて土に返していくって、虫や匂いとかが発生しにくくなっていくわけ。そうで、それをまあ何日かけて作ったかな。結構庭の畑化計画はここ半年ぐらいずっと夫が取り組んでいて、で要はその土自体が悪いからっていうので、土のもともと前が住んでた人が撒いた農薬だったりとか、そういう農薬系のものを抜くのに何年もかかるわけ。7年ぐらいかかるって言われてんのかな。でまずその土のそういう毒素を抜いていくところから始まって気が遠くなる話なんだけどさまあでもさ自分たちのできる範囲でいろいろやっていくっていうところを、まあ夫はそういうのも好きだし、なんかそれをやることによって子どもたちにもこうやって自然は循環していってるんだよとかっていうのをお伝えすることはできるわけだよね。ね、 理解分解再構築錬金術の教えだそうそうそうだねそうだね、分かるって案外分かったつもりのことが多い。そう、感覚が分かるような時はあるけど、そうでも結局その言語化できることっていうのは言語化って最終形なわけだと思うんだよね。基本最初はなんか何より言語化ができることが言語化が全てじゃない、ないと思って、言葉にしちゃうと現実が確定しちゃう、確定フィックスしちゃうから、言葉にしない方がいいこともあるわけ。感覚のまんまで留めておいた方がいいものも あるなって私は最近じゃないけど前からか、うん、思ってて、だからこそ前はそういうことが全然わかんない時はなんか同じ、例えばさセミナーとかもさ、オンラインとリアルがあるんだったらわざわざオンラインで行く必要ないなと思ってたんですよ。うん、もうわざわざリアルで行かないでオンラインで同じことをやってくれるんだったらもう絶対そうリアルめんどくさいから行かないみたいな感じだったんだけど、今はそれオンライン同じことを言ってます、オンラインもありますって言っても、オンラインとリアルって全然違うもの、別物だってことが今はわかるから、もしそういう機会があって行けたりするして自分が学びたいっていうふうに思ってるんだったら、同じものを学ぶんだったら絶対リアルがいいって思うわけ。うん、なぜならその後いくら言語化しようと思ってもその回どうだったって聞いたところで同じ感覚は絶対に得られないから、うん、そう思うわけよね。そうそう、でそうで今回夫がそういうのを水とかもさ、雨水をそのまま循環させて庭にとかさ、なんかさいろいろやろうと思えば、まあ電気もそうだよね、いろいろあるじゃん。今調べようと思う、そういう暮らしをしたくてさ、今まですごくさ都会で暮らしてたけど田舎の山暮らしみたいなしてる人って今めちゃくちゃ増えてるっていうか、ゼロ円生活みたいな感じで YouTuber みたいな感じで発信してる人とかもいるけどもさ、いろいろいるけど、そうでも私はそこまではやりたいっていうふうには全然思ってなくて、ただここにいながらなんかできることがあるけどやってなかったこと、できるけどやってなかったことに関して取り組んでいくってことはすごく意義深いなと思ってるわけで、それをすることによって子どもたちにも、まあ、食育にもなったりとか、そういうね、まあ、コンポストどうやって自分たちが何気なくポイポイ捨てるゴミを分解するまでこんなに工程が必要なんだよとか、そういうことを一個一個めんどくさいけど話しながら家族で取り組んでいくと意識が変わっていくんだよね、ゴミ一つ捨てるにしても。そうで、なんか一時が万事さ、そういうことだと思うわけ、家族関係とかっていうのもね、めんどくさいけどそういうのを一個一個、じゃあどうして我が家はそういう風にしてるのかとかさ、いうことが意外と説明知らなかったりとか、自分が大人になって子育てする立場になったら、私そういうこと親から教えてもらってこなかったなとか、もうちょっと子供の時にこういうこと知ってたらよかったなとかっていうことがなんか結構ある気がしてて、そうで、まあ今回はその庭に大きめのボックスを作ってコンポストするのに、こうゴミもさ、生ゴミもそうそう、ゴミの量がめちゃくちゃ減ったわけよ、うちそれで。 で、埼玉市自体はすごい細かい分別をしろっていう風に行政としては言ってないんだよね。言ってないから結構燃えるゴミっていうのでガサッっていう感じで出しちゃってたんだけど、なんかそれを1年前ぐらいからかな、なんかやっぱりこういうの変えたいとかって夫が言って、そういうところからもやり始めたんだよね。そしたらやっぱり週に2回燃えるゴミの日とかがあるんだけど、燃えるゴミに出す分量がめちゃくちゃ減った、めちゃくちゃ減ったので、あとだからチョコレートで言ったらカカオバターってさ、そのバターって油分だから、うちもそのまま水に流すことに対してめちゃくちゃ抵抗が あるから、この酵母を作る時にラーメン屋さんとかもさ、そのさ油多いじゃん、なんかスープとかでね、かそれをそのままダイレクトに水を通さないようにするために、なんかフィルターだったりとか、それ専用のね、あんまりそのまま流れないようにするやつみたいのがあるのよ。かそういうのをつけてるんだよね。でそれもつけてるけど、実際例えばなんか道具にバターがついてるとか、なんか洗わなきゃいけない時とかっていうのはもう拭き取って油がそのまま水で流れないようにするっていうことは、まあ普段から意識はしてはいるけど、でもさ全部が全部完璧にできてるわけでもないから、なんか罪悪感があったりしたわけよね。だけどあと家庭でさ、男子だからさ揚げ物とかもやったりするじゃん。そうするとさ揚げ物で出る油とかさ、そうだからその油もそのままそのボックスにそのままいけるっていうのが分かって、それをねやりだしてからね、なんていうのかな、なんか思った以上に心的ストレスがめちゃくちゃ減ったんだよね。だから日常ちっちゃく、ああこれ悪いなとか思いながらやっぱり捨ててたんだなってそれがあることによってなんかすごい思ったの。もうそのちっちゃいところだけど、でもそういうちっちゃいところがさ一個快適になると、ああなんかそこの罪悪感がなくなると、その分生きやすくなるっていうかさね。コンポストいいよねって、肥料になるし一石二鳥。そうなのよ、そうなのよ。有料になると細かく出す人増えるよねって、そうなの。東京はなぜに無料なんだそうなの、東京って無料なの。そうなんだ、うち悪いなと思いながら捨ててる。いやだから悪いなと思いながら捨てちゃってたわけですよ、私も何年も。うん、そう、まあ、工房のバターはあれだったけど、家庭ゴミはまあまあなんかわちゃわちゃってしてたから悪いなと思いながらもごめんっていう感じで捨てちゃってた。うん、そう。でもなんかこの1年の そこにも光を当ててやることによって、まあちょっとなんかなんていうの、罪悪感が減って生きやすく少しなったっていうお話でございましたそう、髪に染み込ませて燃えるゴミで油を捨てるようにしてた。そうでしょう、私もそれだったんだけど、それだとそれはそれで髪をいっぱい使うわけよ。そうなんかそれも嫌だったのね。そうなんかそれが一個なくなったの。そう、それだけでも大きいなと思ってて、そうなんかさ、そんなことみたいな感じだけど、そんなことを何百人何千人何万人とかっていう人たちがさやってるのとやってないのってやっぱり大きいんだよねっていう風に。でその廃材のやり方とかのさ、そのさ黄色いだっけ名前が、あ、キエロだね、キエロ。キエロとかもさ、作り方とかはさ、なんと調べたらさ、県の環境のところの県のホームページとかにも載ってるわけ。ゴミを減らすためにはこういう方法もありますみたいな。 え、こんなところに乗ってるなんて知らんかったみたいな。でも知らんかったっていうのは私が見てなかったからで、そう、調べようと思って、あ、こういうことしようと思ったら、やってる人も調べたら結構いっぱいいて、そう、単に見てなかったっていうだけなんだなっていうのをね、あのめちゃくちゃ最近そう感じてめちゃくちゃちょっと謙虚な気持ちになっております。はい、ということでちょっとでも一人のことって大したことないよって思いがちなんだけど、まあでもできることやって、子供たちにね、本当しわ寄せが行き過ぎちゃってるから、できることをやりましょうねっていうことを言いたくて、今朝はこんなお話をさせていただきました。今朝もご視聴いただきましてありがとうございました。